今年非常に多かったものは何でしょうか。収入と言える方がいたら幸いですね、そうです、自然災害です。自然災害が本当に多い年になりました。思い出してください。年始めには北陸豪雪、福井豪雪と呼ばれるものがありました。4月には島根県西部地震があり、6月には大阪府北部地震があり、7月には西日本の各地で豪雨がありました。特に広島県、岡山県は大きな被害が出ました。広島産育学院はその影響を受けました。広島も岡山も私が若い時に住んだことがあるところですから気になりました。夏は日本列島全体で猛暑でした。各地で観測史上最高気温の記録が出たのです。沖縄より本州の方が暑い日がありました。台風は12号、20号、21号、そして24号が大きな被害をもたらしました。24号の台風の目はスーッと長野県を通過していったんです。地図を見ますとまさにうちの上を行ったという感じでした。風速50メートルの 風をまともに受けますとビニールハウスは壊れてしまいます。というわけでですね、被害が最小限度にとどめられるように、祈りました。守られました。皆さんの祈りを、感謝いたします。その前の9月6日には北海道胆振東部地震がありました。もうまさに日本は災害列島になった感じです。自然災害本当に多いですね。今自然災害という言葉を使いましたが、災害の中には自然でないものがあるわけです。人災と呼ばれるものがあります。自然災害は自然が相手ですからどうすることもできないことが多いですが、人災は人間の努力によって避けることができるわけですから、できるならば災害に遭わないようにしなければなりません。大雨、台風、地震を考えているときに聖書の中にもそれらがあることを考えました。モーセの時にエジプトに下った銃の、災害、世の終わりには7つの災害があることを私たちは知っています。私はここ数週間ですね、日本の災害と聖書の災害を考えておりました。そして聖書の災害はいくつかに分類できると思いました。どのように分類できるか。1、自然災害。イエス様の弟子たちが船に乗ってガリラヤ湖を渡っている時に大嵐にあったわけですね。パウロが伝道旅行をしている時に、船で地中海を渡っている時にやはり嵐がありました。あれらは聖書に出てくる自然災害です。2番目、震災。これは川越の造語です。地震の震と考えないでください。これは神様ですよ。神様による災害ですね。神様が与えられた災害ゆえに、これを私は造語で震災としています。これ私の造語ですから他の人には通じません。さて、聖書の中に出てくる震災をちょっと挙げることができますか。あれは神様がなさったというふうに。1、ノアの洪水。では聖書を見ましょう。創世記6章11節から、聖書の最初、創世記6章11節から、11から13。この地は神の前に堕落し不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。神はノアに言われた。
すべての憎なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。飛んで17節。見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つすべて憎なるものを天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは生き絶える。これ間違いなく神様が送られた災害ですね。2番目、イスラエルの人々がエジプトにいた時にですね、神様が10の災いを送られました。聖書の場所は出エジプトの7章から12章にそのことが書いてあります。あれは明らかに神様が送られた災害、自然災害ではありません。3番目、預言者エリアの時の日照り。では見ましょう。列王記上です。新共同訳561ページ。列王記上17章1節。ギレアドの住民であるテシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず、雨も降らないであろう。18章1節。多くの日を重ねて3年目のこと、主の言葉がエリアに臨んだ。行ってアハブの前に姿を現せ、私はこの地の表に雨を降らせる。これ間違いなく神様がなさったことですね。日照りが続いたわけですね。3年以上ですから、これが今の日本で、東京であったらもう大変なことになりますね。4番目、このようなこともあります。ヨナ書1章4節、1445ページ。主は大風を海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなった。主が大風を送ったって書いてあるわけですね。これ間違いなく神様がなさったことですね。単なる自然災害ではありません。その時の事情によって神様が災害を起こされたわけですね。災害の原因となるものが人間の側にありました。それらをご覧になって神様が災害を与えられたのです。聖書からわかること、災害は自然災害ばかりではないということです。神様が与えられる震災があるということです。そしてそれは聖書の中に実例はいくつもあるわけです。この4つだけではありません。他にもあります。3番目、これも川越の造語です。サタン祭、悪魔祭と言ってもいいでしょうけども、サタン祭があります。サタンが災害を起こすんですね。人災、震災があるわけですから、こちらはサタン祭と言えるわけです。川越の造語です。他の人に皆さんが使っても全然、通じないでしょう。サタン祭、聖書のどこにありますか？本当にそんなものがありますか？聖書の中で極めて珍しい例ですけれども、神様とサタンが会話しているところがあるわけです。極めて珍しいです。では、ヨブ記の一章775ページ、旧約聖書ヨブ記一章6節から12節。ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか？ あなたは彼とその一族、全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの縁で、見手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。サタンは主の元から出て行った。この後、もう世に次々に災害が及ぶわけですね。では、一章の18、19節。彼が話し終わらないうちに、さらにもう一人来ていった。ご報告いたします。長男のお宅でご子息、ご息女の皆様が宴会を開いておられました。すると、荒野の方から大風が来て、四方から吹きつけ、家は倒れ、若い方々は死んでしまわれました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。大風が来たというふうにあります。これ決して自然災害ではありません。明らかにこれはサタンが送っているものですね。この前に書かれていること、シワ人が襲ってきた、カルデア人が襲ってきた、そして今度は大風。もう世の子供たちは本当に気の毒ですね。これ神様がサタンがそうすることを許されたわけですから複雑ですね。この災害を許されたのは神様です。またサタンとの会話があります。2章の1節から、1節から8節。またある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来て主の御前に進み出た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました。とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。お前は理由もなく私をそそのかして彼を破滅させようとしたが、彼はどこまでも無垢だ。サタンは答えた。川には川をと申します。まして命の民には全財産を差し出すものです。手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼をお前のいいようにするがよい。ただし命だけは奪わな。サタンは主の前から出て行った。サタンはヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせた。ヨブは灰の中に座り、素焼きの、かけらで体中を、かきむしった。これ明らかにサタンが送った災いです。悪い菌による感染ではありません。サタンがこうしているんです。サタンはこのようなこともできるわけです。そしてそれを神様が許される場合もあるわけですね。さて現代において神様が災害を送られる場合があるのでしょうか。愛の神様は災害によって人間が苦しむことを絶対になさることはないとお考えになりますか。すると各地の災害は自然災害なんでしょうか。それとも震災もあるのでしょうか。現代でも神様が災害を送られることはあるのでしょうか。いかがですか。先ほど読んでいただきましたように再臨の前兆の印には地震、飢饉ということが書いてありました。それらは自然災害でしょうか、それとも震災ですか。
私はホワイト選手を読むことを日課にしております。小さなノートを用意して何か気がついたらそっとこうメモを取るようにしております。何年間も やっておりますとそのノートも何冊もこう溜まってきました。災害に関してこのような言葉を発見したのです。スクリーンに出しますと消えてしまいます。皆さんが持って帰れるようにプリントにいたしました。では、お手持ちのプリントを開けてください。開けるってもう1枚しかありません。私たちの教会に預言者として与えられたと信じているエレン・G・ホワイトが、たくさんの本を書かれましたけれども、その中から最初は国と指導者上巻244ページです。この言葉の途中からは修法の瞑想の言葉に、入れましたけれども、あそこのスペースが小さいのでですね、全部入りませんでした。では読みます。人間の力では癒すことのできない悲しみがこの世界に起こる時が近づいている。神の霊が取り去られつつある。海にも陸地にも次々と災害が起こる。地震、大竜巻、火事、洪水による破壊、人命財産の大損害などをなんとたびたび耳にすることであろう。一見こうした災害は人間の力を超えた自然の猛威が突発的に起こしたものと思われるであろう。しかしその中にあって神の御心を悟ることができるのである。神はこうした方法によって彼らの危険を自覚させようとしておられるのである。国と指導者上巻244ページ、ではその次、今日の社会に行き渡っている状態、特に諸国の大都会における状態は神の裁きの時が来て万物の終わりが近いことを雷のような音で宣言している。我々はどのような時代にもなかったような危機の門口に立っている。火事、洪水、地震、戦争、流血などの神の刑罰は次々と下っている。国と指導者上巻245ページです。さて、これらによりますと災害はあるものは神様が起こしておられる場合があることがわかります。今日の災害は全て自然災害とは言えません。多くはそうだと思います。しかし全ては自然災害ではないのです。災害の中には神様が送られた災害があります。神様がなさるときには全て意味と目的があります。この文章によりますとですね、その災害の目的は何でしょうか。神はこうした方法によって彼らの危険を自覚させようとしておられるのであるとありました。危険を警告しておられるんです。私たちは災害の時に神様は何を示し教えようとしておられるのだろうかということを考えなければなりません。被災者に対する同情はもちろん大切ですけれども、しかしそれだけで終わってはなりません。その奥にある神様が教え示そうとしておられることを考えましょう。洪水がありますと何を考えますか。地震の時に何を考えますか。それと神様が与えられる災害には刑罰もあるわけですから、何に対する刑罰であるかも考えましょう。犯罪ですか、偶像礼拝ですか、自己中心ですか、神への無関心ですか。祝福を与えられる神様は刑罰も与えられる神様である、そのことがわかります。これ厳粛なことです。各時代の希望の各時代の大相当の下巻、次のような言葉があります。それではその次の、あの長い引用文ですね。サタンはまた
備えのできていない魂を自分の収穫として取り入れるために自然力を通しても働く。彼は自然の実験室の秘密を研究してきたので、神が許される範囲内で自然を支配するための全力を用いる。彼が予防を試みることを許された時、どんなに速やかに家畜の群れや、しもべたちや、家の子供たちが取り去られ、瞬く間に事件が相次いで起こったことだろう。被造物を保護し、破壊者の力から守られるのは神である。しかしキリスト教会が主の律法をないがしろにしてきたため、主はなすと仰せになったことをその通りなさるであろう。すなわち主は地上から祝福を取り去り、神の律法に反逆している者たち、また人にそうするように教えたり強制したりしている者たちから保護の御手を取り除かれるであろう。サタンは神が特に保護されない全ての者に対する支配力を持っている。彼は自分の企みを推し進めるために、ある者たちには恩恵と繁栄を与える。そして他の者たちには災いをもたらして、人々に彼らを悩ませているのは神だと信じさせようとする。サタンは人々に対し、あらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する。彼は今も活動している。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、すざまじい洪氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。これらの出来事はますます頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。各時代の大総統下巻351から352ページ。これを見ますと、サタンが起こす災害があるということはもうはっきりしています。そしていろいろな種類があることがわかります。そしてそれらは神様によって制限されています。もし制限がなければ、もう人間は遠の昔に全滅しているかもしれません。まあ、とにかくサタンは、破壊、滅亡、させる、そのサタンですから。これらの事件、災害を見るときに、自分の心がどこにあるかを考えねばなりません。人生で一番大切なものは何であるかと。またキリストは何のためにこの世界に来られたか。これらの災害はますます頻繁になります。私が子供の時と今ではもう全然災害の頻度は違いますね。不幸なことですが、これらは頻繁になるのです。そしてそのことはキリストの再臨が近いこと、人類の救いの完成が近いことを示しています。心を引き締めましょう。聖書の災害は、1、自然災害、2、震災、3、サタン災の3つに分けることができるでしょう。どの災害がこの3つのどれに当たるか、まあ、それは誰も分からないでしょう。台風12号は自然災害、20号は震災、21号はサタン災なんてナンセンスなことを私は言いません。こんなこと言っておりますと大変なことになってしまいます。誰もそれは特定できません。しかし神様はこうしたことによって危険を自覚させようとしておられるのです。危険を自覚しましょう。今はどのような時でしょうか。人間は地球に優しくエコエコと言って努力しております。地球が住みやすくなるとは考えにくいですね。キリストの再臨、キリストの救いにしか 解決はないですね。災害を見るときに神様の警告を覚え、心を引き締めましょう。